徘徊三欠症序正岡子規。徘徊七部衆とは、元禄時代の廃書の多少、芭蕉に関係あるものを七部集めたのであって、これは安永頃にできたものと見える。これが出た後に、何七部という本はたくさん出版せられたが、その中に、蒲園七部衆というは、文化6年にできた。七部という名のつくものは、俗七部、周囲七部、企画七部、チョラー七部、京体七部、琵琶園七部、道飛行七部、乙に七部、新七部、流行七部、などいうようにあるが、その中で最もよくできているのは、徘徊七部衆と、蒲園七部衆との二つである。徘徊200年間の政治は、元禄と天明前後との二期であることは言うまでもないが、徘徊七部衆はその元禄を代表し、蒲園七部衆はその天明前後を代表したものと言うてもよかろう。この両時期の俳句が表すところの趣味は一様でないので、この両七部の趣味もまた一様でない。元禄は消極的で、天明は積極的である。元禄は質素で、天明は華美である。元禄は静かであって、天明は動いている。もし、徘徊七部を梅に例えたら、蒲園七部は桜に例えねばなるまい。前者が柿つばたなら、後者は牡丹であろう。前者が鶴なら、後者は鷹であろう。前者が馬なら、後者は虎であろう。前者に人の座っている姿があるとすれば、後者には人の歩いている勢いがある。個人として前者を代表するのは芭蕉であるが、その芭蕉という植物の清楚なところは確かに元禄の趣味を表している。後者の代表たる蒲園の名も、天王寺かぶらの大きいところを見ると、来楽な趣があって、どこか天明の俳句に似ているようにも思われる。しかし、この画語における趣味の相違は、もとより、その人の趣味の相違より来るのであって、決して偶然に出たことではない。芭蕉という人は、どこまでも芭蕉的であって、蒲園という人は、どこまでも蒲園的であるのである。こういう具合に、元禄と天明とは全く趣味をことにして、いわば両者が徘徊という一円球の半面までを占領しているわけであるから、もし徘徊を研究しようという人があるなら、ぜひともこの両時代だけは精細に研究せねばなるまい。どちらかが一つ欠けても、徘徊の半面だけはわからぬことになってしまう。ある人は、芭蕉の俳句ばかりを見て、軽率にも徘徊の価値を論じ、ある人は、蒲園の俳句ばかりを見て、容易に俳句趣味の変化を説くというありさまであるが、これでは、北国の人が、リンゴの味を持って果物の味とし、南国の人が、ザボンの味を持って果物の味と思うようなわけで、到底、不完全の断定たるを免れない。昔の人のように、自ら、芭蕉派の蕉風を奉ずるというので、蒲園などを度外に置いたのは、もとより、大なる偏見であるが、今の人が、蒲園一本槍で、芭蕉の句は、古い家より他に知らぬというのも、甚だ狭い見識である。徘徊を歴史的に研究する人は言うまでもないが、徘徊の趣味の変化を見ようという人も、必ず、この両時代を比較してみねば前縁はわからぬ。しかしながら、両時代を比較するにも、普通の人にはいちいち当時の句集を気にするわけにもいかないから、そういう人は徘徊七部と蒲園七部とを見ればまず大概はわかるようになっているけれども、この両七部でもまだ分量が多すぎて見るのに不便だという人は この徘徊三欠症を見るより他はない。徘徊三欠症とは、徘徊七部集中の猿見野と武尊七部集中の俗話系ガラスと五社宝号を合わせて一冊にしたものである。もし研究の一方から言わば、三欠書は徘徊の両政治の異なった趣味を表しておる最も簡単の書、しかも分量の少なき割合には比較的完全にできている書である。もしまた娯楽の一方から言わば、この三欠書ほど核を多く得り抜いた、しかも塀の少ない書はあるまい。前にも言うたごとく、元禄天明は徘徊の最盛時であって、徘徊七部武尊七部はその最盛時における幾多の高著述中にあって最も純粋なる政策であるのであるが、三欠書はその最も純粋なる政策のうちよりさらに最も純粋なるものを選んだのであるから、つまり明治以前の句を集めた類代的選集の中で一番面白いものである。選集を見るのもよいが、悪句の多いのに困るという人は必ずこの三欠書の愛読者であろうと思う。猿見野につきては昔からいろいろの話がある。この本は芭蕉派の蕭風などと唱えし輩には以前より尊法を捨てられたので、去来は芭蕉の正統を継ぎし者、去来の阿弥子猿見野は芭蕉派の標準とすべきものとなっていた。それゆえこの本には特別の注釈書までできている。猿見野は元禄4年京の去来盆町によって編まれた本で、芭蕉監督の下になった。元禄4年は芭蕉死没の3年前であって、俳句はこの時に完備し、この時に流星になった。それにこれまで江戸や名古屋では多少の戦争があったけれど、京にはまだ芭蕉派の衆はないのであるから、去来盆町は京の名声を怪我してはすまぬと思って大に骨を折ったところもあるであろうと考えられる。彼らが真面目に骨を折ってやったということは、去来の書いた去来抄の中に現れている。その中に、この木戸や情の刺されて冬の月企画猿見野千の時、この句を書き送り、冬の月霜の月起き煩いはべるよし聞こゆ祝儀冬の月による。千氏曰く、企画が闘争に煩う句にもあらずとて、冬の月に定め入選せられける。はじめは文字詰まりて芝戸と読めたり、しかるに出番の後大津より戦士の文に芝のとにあらず、この木戸なりかかる秀逸は一句も大切なり、たとえ出版に及ぶとも急ぎ改むべしとなり。盆町曰く、芝のとこの木戸させる勝烈なし。去来曰く、この月を芝の戸に寄せてみれば尋常の景色なり、これを縄文に移してみればその風情哀れにものすごきことを計りなし。下にも企画が闘争にバズらえるも断りなり。面かじや明石の泊まりほととぎす。家計猿見野千の時、去来曰く、この句は戦士の脳横に馬引き向けよと同然なり、 入選すべからず。先生曰く、明石のホトトギスと言えるもよし。去来曰く、明石のホトトギスは知らず。一句、ただ、馬と船と替えはべるのみ。駆手の手柄なし。先生曰く、区の働きにおいては一歩も動かず。明石を取り柄に入れば入れなんとなり、ついにいらず。田のへりの豆伝えゆく蛍かな。万古。元は戦士の不正ありし盆長のくなり。サルミの戦の時、盆長曰く、この句、見るところなし、覗くうべしと。去来曰く、へり豆を伝えゆく蛍の光、闇夜の景色、風刺ありと。盆長許さず。戦士曰く、蝶をもししてば、我へ拾わん。幸い、伊賀の連中の国、これに似たるあり、それを直して、この句となさんとて、ついに、万古が句となりけり。月節夜、八叩き、縄陣の城。月節夜、八叩き、縄陣の城。越人。去来曰く、この句、痛みの国、呼べとは知れぞ哀れや八叩き、というあり、越人が句、入手いかがはべらん。先生曰く、月節と言えるあたり、一句、働き見えて、しかも風刺あり、ただ、知れど哀れや、と言い下せるとは、格別なり。されども、八叩きの俗体をもて、趣向を立て、俗名を飾りはべれば、最も遠慮あるべし。また重ねて、折りもわらん、となり。やむ仮の、よさむに落ちて、旅寝かな。天の矢は、小指に混じる糸どかな。サルミの戦の時、一句、入手すべしとなり、盆長曰く、やむ仮は、去ることなれど、小指に混じる糸どの句は、こと新しく、まことに秀逸なりという。去来曰く、小指の句は、珍しといえども、そのものを案じたる時は、世が口にも遺伝。やむ狩りは、格高く、趣きかすかにして、いかでかこれを、暗実兼、と論じ、ついに両句とも、皇帝入手す。その後、先生曰く、やむ狩りを、小指などと同じごとくに論じけりや、と笑いたまいけり。下行や、雪積む上の夜の雨。盆長。この句、はじめに間なく、先生をはじめ、いろいろと大きいはべりて、この間に極めたまう。盆長、あと答えて、いまだ落ち着かず。先生曰く、長、何時、手柄に、この間を置くべし。もし勝るものあらば、我、二度、徘徊を言うべからず、となり。去来曰く、この五文字の良きことは、誰々も知りはべれど、この他にあるまじとは、この他にあるまじとは、いかでか知りはべらん。このこと、他門の人を聞きはべらば、腹痛く、いくつも勘を置くべし。その、よしと置かれるものは、また、こなたには、おかしかりなんと思いはべるなり。 泥亀や縄城水のあぜ移り、文国、猿見野の線によ誤って、あぜ伝いと書き入れたり、先生曰く、あぜ移りと伝いと、形容風流格別なり、ことに、あぜ移りして、買わずなくなり、とも読めり、寛容の景色を誤ること、筆の罪のみにあらず、句を聞くことの愚かなるゆえなりとて、機嫌あしかりきり。忙しや、沖のしぐれの魔法片方、去来。去来曰く、猿見野は、新風の始めなり、しぐれは、この週の美目なるに、この句は損ないはべる。ただ、有明や片方に受けて人しぐれ、といわば、忙しやよりも苦の張りよく、心の粘り少なからん。魔法もそのうちにこもりてん。先生曰く、沖のしぐれというもまた、人節にてよし、されど句ははるかにおとりはべる、となり、などあるのを見れば、一句の線にも表記を凝らし、小文字の置きようにも議論を戦わしたことがよくわかる。ことに面白いのは、場所、去来、盆調、各の性質と思考とが、この裏に超然として見えている。場所と去来とは似たところが多くて、幽玄というような趣味を最も喜んでいる。盆調は、二人と違って、むしろ、幽玄というようなぼんやりしたのは嫌いで、思考ははっきりとして、言葉は一字もたるまないのを喜ぶ。それで時々、衝突しているから面白い。もっとも、この論の中には、ずいぶん幼稚なこともあるので、去来が、芭蕉の、馬引き向けよの句を盾にとって、熱心に、家計の句を排斥するも幼稚な見解であるが、芭蕉が明石の格好というだけにて、はや一種の美観を感じて取りたがるのも幼稚な思考である。しかしながらこれは、この人らの幼稚なというよりは時代の幼稚なのである。明石の格好ということだけでは平凡で陳腐で我々には何の興味もないけれど、この時代には、それが珍しかったものと見える。こういう風であるから、猿見野中の句でも、一句一句吟味してみると、甚だいかがわしいものもあるのは仕方がない。これについては、歴史上の猿見野の価値、すなわち猿見野が元禄4年という時代に言ってたのが偉いということを一言しておかねばならぬ。このことを説明するためには、事実的に解くのが最もわかる道と思うから、自分の実験談を言ってみよう。自分が俳句分類というものの編纂を始めたのは、10年ほど前のことで、まだ俳句の趣味は少しもわからない自分であった。もっともわからないのは無理もないので、別に先生とか先輩とか言うがあるでもなければ、後輩書を読むというわけでもない。ただ、お宮の掛け安どんの前に佇んで、奉納の俗句を見ていた時代であった。正当に言わば、まだ俳句の見識の全くない時で、その時にゆえありて俳句分類を編集しようと思い始めた。この俳句分類というのは、後節に関わらず、時代に関わらず、できるだけ多くの俳句を網羅して、そうしてそれを分類しようという目論みであるが、その目論みを行うには、まず古代から始めて、前時、近代に及ぼすという方針を立てた。それでまず、レンガの北から集めかかって、毎日大学の図書館へ行って、 それを移してきてはうちで聖書するのだが、空そのものが千篇一律で平平凡凡でいかにもつまらぬから、働きがいがないように思って甚だ嫌であった。それを揚々に集めて住むと提督派にかかるのであるが、提督派の廃書なんかは大学に一冊もないから、上野の図書館に通って毛吹き草を写し始めた。これはレンガの北とは趣の変わっていて、はじめ一日くらいは面白かったが、二日目からはもう嫌になった。あまりに馬鹿げたダジャレがいくつともなくむやみに並べてあるのだから、面白いわけがない。レンガのホックの方が地口のないだけまだ良いと感じた。しかし毛吹き草だけはやっと写し終わった。この図書館にも古い廃書などは極めて少ないので、漢文遠方あたりは2、3の小冊子を写したばかりで、とうとう天那に来た。天那3年はみなしぐりの出た年で、直ちにみなしぐりの分類に取り掛かったが、みなしぐり以後は自分の持っている本も多少あるので、図書館へ通う必要はなくなった。うちにいて足りるようになった上に、みなしぐりの句は千篇一律でもなければダジャレでもない、ある高尚なる趣味の上に基礎を定めたのであるから、言葉つきは変に思ったが、いかにも面白く感じた。それから春の日、続みなしぐり、荒野と進んでいくほど次第に面白くなって、今までは気味のように思っていやいややっていた分類を自ら勇んでやるようになった。次に来たのが猿見野である。猿見野を分類する時の愉快は今に覚えている。その句を写す間は始終胸が躍っていて、何やら嬉しくてたまらんので、猿見野一部の分類は極めて短い時間で済んでしもうた。この時が初めて俳句の趣味を自分に感じた時である。今までのことを考えるとまるで夢のようで、今わずかに眠りから覚めた目に下界のものがはっきりと映る。しかも何もかも活気を帯びてきたように見えた。これは自分一人の実験談であるが、実は昔の俳句界が実験した道筋なのである。レンガより、提督より、丹林より、みなしぐりより、荒野より、次第に進んでいた俳句界は、猿見野に至って初めて目を覚ましたので、去来が、猿見野は新風の始めなり、と言うたのも、我が実験と同じ心持ちを言っておる。ただ、この時の芭蕉一派は初めてこの道をつけたのであるが、我が実験は個人のつけた足跡をいちいち踏んで、レンガより猿見野にまで達しただけの違いである。この実験に調しても、猿見野が猿見野以前の句集よりは、はるかに高く抜け出ていることが知れる。もしこの後も、我が実験と同じ経路を踏んだ人があったら、あるいは歴史的に足利時代より順次に下って研究する人があったら、猿見野に至って我が実験と同じ結果を発見するであろう。去来は正門屈指の俳人であって、誰でも名を知っておるが、本庁は名高くない。本庁の陣容は猿見野の編集に関係したという一時に止まり、本庁の句は猿見野にあるより他に多くは伝わらぬ。しかるに企画が書いた猿見野序に本庁、去来と本庁を先にしてあるのはなぜだろうかと怪しむ人がある。これはなぜであるかよくわからぬが、大方本庁の方が年上ででも あったからであろう。ポンチョを特に抜き出して褒めたことは昔から聞かぬが、面接に至って初めてポンチョを商用せられた。そのわけは、面接士が初め徘徊七部衆を研究せられる頃に、自ら好むところの準客観の句に点をつけられた。すると準客観の句は猿見野に一番多いということが分かった。また猿見野の中で準客観の句は誰が多いかと調べたら、その半分は盆町の句であるということが発見せられた。そこで名節氏は、自ら最も好むところの準客観派の本尊として盆町を崇拝せられた次第である。この研究は実に有益な研究であって、これによって我々は盆町の特色を知り得たるのみならず、ほぼ準客観区の占領区域を知ることができた。場所、企画の区は猿見野に出ているのがあまり良くない。かえってそれほど名のない人のが面白い。場所の区はやや理屈に落ちているけれど、巨来などの目にはただまばゆく感じられて、降雪はわからなんだらしい。猿見野の注釈書は、猿見野坂市、七部衆大橋などあるが、いずれも間違いずくめで全く取るに足らぬものである。俗明けガラス、五社宝庫につきては昔から何も言われなんだ。徘徊七部衆は三番、四番と出版せられたが、武尊七部衆は一度限りであったから、今日ではその書は極めて乏しい。これは筆教、武尊派の価値が世に認められなかったためであるが、明治の今日に至りて初めて反国せられるとは、武尊らも思わなんだであろう。まして、これらの名句が、彼らの死後、一時は、全く、塵ほこりの中に葬られて、百年を経て、再び掘り出されて、今度は、古今、第一の集団などと、褒められるとも知らなかったであろう。俗明けガラスは、安永五年、すなわち武尊死没前8年に祈祷らによって編まれた書で、この書名は先に明けガラスというを編んだことがあるから、その続編のつもりでこしらえたのであろう。五社宝庫は天明3年、すなわち武尊死没の年にこれ駒によって編まれた書で、これはこれ駒の父長派の追善のためにできたのである。自分がこの賞を得たのは、猿見野を面白がりしより後のことである。初めて猿見野の趣を知った頃には、まだ武尊の句などは夢にも知らなかったのであるから、武尊七部衆を得て初めて天明の空気に触れた時には愉快でたまらなかった。この本を開けて、はじめ一句を読むと面白いので、次の句を読む。面白い。また次の句を読む。また面白い。また次の句を読む。というように、だんだんに面白くなってくる。こういうことは、決して、他の衆を見るときに起こったことはない。ただ、俗明けガラスや五社宝庫に限っては、幾度でも見るたびに、この感じが起こる。これらの衆を見ると、猿見野を見るよりは、ものがはっきりして、生き生きとしているように感じる。これは、印象明瞭の度が進んで、言い回しが気が利いてきたのである。これらの本には、 巨来賞のような編集上の苦心を書いたものが想定いないから、編集の詳細はわからぬけれど、実際、サルミノほどに選句上の苦心はなかったろうと思われる。それは、サルミノ時代には俳句がわずかに出来上がったという場合であるから、後説の標準でも精密に論じるとまだぐらぐらと定まっていない。言葉の上にもいくらか研究の足りないところがある。それがためにサルミノの編者は痛く心を労した。けれども武尊時代には早速標準も確立し経験も積んでいることだから、句の取捨に躊躇して評議を凝らすというほどのこともなかったろうと信ずる。それで、どっちが句が揃っているかといえば、無論、俗明けガラス、五社宝吾の方が句が揃っている。これらの週に出ている武尊の句は、もとより面白いが、さりとて武尊の句が一人目立っているわけでもない。武尊以外の句も、大方は皆武尊らしいので、信玄が8人並んでいるような心持ちがする。俗句をもって有名なる、揶揄・千代の句も、ひとたびこの州にいれば、幾幕か武尊的に見えるからおかしい。自分は、連句というもの、あまり好まねば、古廃書を見ても連句を読みしことなく、また、自ら作りし例も甚だ稀である。しかるにこれらの州にある連句を読めば痛く興に入り勘に倒るので、ついにはこれほど面白いものならば自分も連句をやってみたいという念が起こってくる。最後に一言しておきたいのは、この三欠書は原本が皆今日の出版であるということである。元来廃書は今日よりも江戸の方に好著述が多いのであるのに、その粋を抜いた三欠書が皆今日の産物であったのは偶然のことであろうか、あるいは偶然でないわけがあるのであろうか。しばらく記して後の人の判断を待つこととする。自筆稿ホトトギス第3巻第3号明治32年12月10日。